はい、じゃあ始めます。出エジプト記の35章ですね、開いてください。そして今日は38章までですね、一気に読んでいきたいと思いますが、もちろん全部を朗読はできないので、まあ、飛ばしながらですね話していきたいと思いますが、ここでのメッセージの題が主のお仕事、主の仕事です。前回の学びを思い出してください。モーセがイスラエルの民のために鳥なしの祈りをしてましたね。金の子牛によって罪を犯したイスラエルの民がいます。そして主が、私は聖なるものであるから、もし一緒にいたら彼らが滅んでしまうということをおっしゃったので、私は一緒に行かないということに対して、モーセがそんなことをなさらないでください、あなたが一緒でなければ私たちはどうするんですかということをですね話しました。それで、主はモーセのその願いを聞き入れてくださって、それで神様はなんと、その一回ですね、このイスラエルが破ってしまった契約をですね、もう一度更新してくださったんですね。新たにもう一度ですね、じゃあ契約を立てるということで、この話してくださいました。まあそのことを話している間にモーセの顔が輝いたというところで、この前は終わったわけなんですね。そこで、ここから読むところは、ちょうどその金の子牛がの事件が起こる手前で、神様がシナイ山のてっぺんのと、シナイ山のところにいるモーセにお語りになったことを実行していく話になっていきます。具体的には幕屋のこと、また祭司の装束のことですね。このことについて、この実行していくところが書かれています。今までは神様がモーセに語ってくださってたんですよね。そしてモーセがそれを、イスラエルのために具体的に話していくわけなんです。ですから内容がですね、もうほとんど同じになってます、いくつかの箇所を除いて。ですから、まあ、復習という感じになりますし、まあ、全部をですね、ここで一つ一つまた詳しく説明していくことは、まあ、省いて、その全体の中に書かれているですね、神様のこの御心を学び取っていきたいと思います。それでは35章の一節です。モーセはイスラエル人の全会衆を集めて彼らに言った。これは主が行えと命じられた言葉である。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目には主の聖なる全き休みの安息を守らなければならない。この日に仕事をする者は誰でも殺されなければならない。安息の日にはあなた方のどの住まいのどこででも火を焚いてはならないと書いてあります。モーセがこう言いました。今から神様のお仕事をしていくわけなんですね。メッセージの題が主の仕事ですね。主のために働いていくことに対して、まずはじめにモーセが指導したのは休みなさいということなんです。不思議ですね。主のために仕事をしていくのに、はじめに安息日を守らなければならないということを話しています。で、ここはとっても大事なんですね。クリスチャンが神様のために働く。私はこれからクリスチャンとして何をしなければならないんですか？ですね。クリスチャンになった人は誰でも思う疑問です。で、私も分かんなかったんですね。牧師さんに聞いたら、牧師先生はですね、あまりはっきりと答えてくれませんでした。まあ、それでなんとなくもやもやとした形で、この奉仕、司会の奉仕をしたりですね、伝道。でも本当に分からなかったんです。クリスチャンの最も大きな仕事はですね、仕事ではなくて礼拝なんですね。神様を神として仰いでいき、神の前に自分をすべて捧げていく、この行為を一番神様が尊ばれるんだよということなんです。聖書の世界は、私たちの信仰の世界は神の世界なんです。私たちが何かを行っているということではなくて、神様が行っていること、特に私たちを通して神様が働いてくださること、このストーリーが神様の、この聖書の話なんですね。私たちの信仰も私たちが何をしたかということではなくて、神様が何をしてくださっているのか、神様がどのような方なのか、 神様を中心にしたその世界を私たちは知っていかなければならない。だから礼拝、神を見続けていくこと、これが最も大事にしなければならないことなんです。いつも逆になります。行いが先行します。教会でいろいろやっていくと、こういうことがある、ああいうことがある、こういうことやって、ああいうことをやって、じゃあ何のためにこういうことやってくるのということが分かんなくなって、まあ、いわゆるバーンアウトクリスチャン、燃え尽き症候群クリスチャンがたくさんできてしまうわけなんですね。けれどもそうじゃないんだよと。私にやって休みなさい、私を崇めなさいと神様が命じておられるわけです。そしてモーセはイスラエル人の全回収に告げていった。4節ですね。これは主が命じて仰せられたことである。あなた方の中から主への奉納物を受け取りなさい。すべて心から進んで捧げる者に主への奉納物を持って来させなさい。すなわち金、銀、青銅、青色、紫色、黄色のより糸、天布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯油、注ぎの油と香りの高い香のための香料、エポデや胸当てにはめ込むしまめのや宝石であるですね。このように幕屋で使われるところの材料が今ここで持ってきなさい。イスラエルの全回収からそれを奉納物として、その受け取りなさいと命じています。そしてあなた方のうちの心に知恵のあるものは皆来て、主が命じられたものをすべて作らなければならない。幕屋とその天幕とその覆い、留め金とその板、その横木とその柱とその台座、箱とその棒、贖いの蓋と覆いの垂れ幕、机とその棒とそのすべての用具と備えのパン、十日のための食台とその容器と灯火皿と十日用の油、香の段とその棒と注ぎの油と香りの高い香と幕屋の入り口につける入り口の垂れ幕、全焼の生贄の祭壇とそれに付属する聖堂の格子、その棒とその用具と旋盤とその台、庭の掛け幕、その柱とその台座の、庭の門の垂れ幕、幕屋の釘と、庭の釘とその紐、聖所で使えるための式服、すなわち祭司アロンの聖なる装束と祭司として使える祭司彼の子らの装束であると、まあ、長くなりましたけれども、これを心に知恵があるもの、つまり職人ですね、それに職人によって心に知恵のあるものによってこれを作っていきなさいと、その材料を使って作っていきなさいという命令を今ここで出しています。で、このモーセの指導に応じてイスラエルの民が次から動いていきます。20節です。イスラエル人の全回収はモーセの前から立ち去った。感動した者と心から進んでする者とは皆、会見の天幕の仕事のため、またそのすべての作業のため、また聖なる装束のために主への奉納物を持ってきた。すべて心から進んで捧げる男女は、飾りは耳は指は首飾り、すべての金の飾り物を持ってきた。金の奉納物を主に捧げた者は皆そうした。また、青色、紫色、黄色のより糸、天布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮を持っている者も皆それを持ってきた。銀や青銅の奉納物を捧げる者は皆それを主への奉納物として持ってきた。アカシア材を持っている者は奉仕のすべての仕事のためそれを持ってきた。また心に知恵のある女も皆自分の手で紡ぎ、その紡いだ青色、紫色、黄色のより糸、それに天布を持ってきた。感動して知恵を用いたいと思った女たちは皆ヤギの毛を紡いだ。上に立つ者たちはエポデと胸当てにはめるしまめのや宝石を持ってきた。また十日、注ぎの油、香りの高い香のためのバルサム油とオリーブ油とを持ってきた。イスラエル人は男も女も皆、主がモーセを通してこうせよと命じられたすべての仕事のために、心から進んで捧げたのであって、彼らはそれを進んで捧げる捧げ物として主に持ってきた。今、私、強調しながら読みました。繰り返されている言葉が、心から進んで捧げるものという言葉でありました。また、感動したものという言葉も、書かれてますね。モーセにこれを受け取りなさい、これを奉納物として捧げなさいというふうに言われて、ああ持っていかなきゃいけないんだ、 仕方がないなとかですね、ああ私は神様のために素晴らしい働きをしたっていうふうに他の人にも知られたい、知られてほしいからとかですね、そういう動機ではなくて、本当に神様がこの、このご自分がですね、ここに住まわれると言われているこの素晴らしいこの幕屋を私たちも本当に見てみたいね、神様に応答したい、そう思って彼らは感動して心から喜んでですね、捧げていったわけなんです。いろんな人が出てきましたけれども、素晴らしいのはですね、このネックレスとかイヤリングの金属ですね、それでできたものを捧げました。で、裁縫ができる女の人は紡いだより糸を持ってくる。また上に立つ人はエポデとかシマネの宝石類ですね、高価なものです、それを持ってくる。で、これが聖書に捧げることについて書かれている大前提の動機になっています。非常に大事です。まず捧げるということ、レビ記をですね、あと1ヶ月後に学ぶところのレビ記を見ていっても、また他の聖書の箇所を見ていってもですね、その捧げることについてのまず一つ目の原則は、最も高価なものを捧げます。残り物を捧げるのではありません。最も高価なものなんです。私たちが神を崇めるときに神を神とするっていうのはどういうことですか？一番大事にするってことですよね。一番大事にするのに他に一番大事なものがあってはならないわけなんですね。本当に神様として礼拝するのであれば、はじめのもの、最も大事なものを捧げるわけなんです。という話を聞くと、なんか強制されてるなって感じる。としたら、それは、間違った動機ですね。大きな間違いなんです。二つ目、捧げることについて。自由意志です。自ら喜んで捧げるということです。神様がなされること、またなされたことに感動して、喜んで捧げていくことによって、ことによって、初めてですね、この神様が喜んでそれを受け取ってくださるわけなんですね。ですから、第二コリントの9章の6節と7節にはこう書いてあります。私はこう考えます。少しだけ巻くものは少しだけ刈り取り、豊かに巻くものは豊かに刈り取ります。一人一人、いやいやながらでなく、強いられてでもなく、心で決めた通りにしなさい。神は喜んで与える人を愛してくださいます。喜んで与える人を愛してくださると。どうでしょうか、私たちが教会の奉仕の中で、いやー、やりたくないのにやりなさいというふうに急に言われてね、もう仕方がないからやってるわみたいな、そういう動機がもしあるんであれば、神様、天国に行ってですね、神様からですね、私これだけやりましたと言っても、何ですかそれはっていうふうに言われます。全くその神様のためにやったものとして数えられません。カウントされません。これとっても大事ですね。動機が大事なんですね。いやいやながらでもなく、強制されてでもなく、という言葉があるように、喜んで神様を愛するがゆえに行う行為のみが神様にとって喜ばれることであって、そして神様にとって天において報いを受ける行為なんですね。だからやめた方がいいんです。喜んでないのであれば。いや、でもこういう責任。いや、それは、肉なんですね。あ、これしなきゃ、これ肉なんです。そうでもなく、本当に、あ、感動して喜んで、どうしてかって言ったら、聖書にも何回も何回もこれがですね、具体的に、自ら進んで喜んでという言葉が書かれてるんですね。こことっても大事ですね。そして、次に、モーセはイスラエル人に言った。 見よ、主はユダ部族の、今30節ですね、35章の30節です。見よ、主はユダ部族のフルの子であるウリの子、ベタルエルを名指しで召し出し、彼に知恵と英知と知識とあらゆる仕事において、神の霊を満たされた。それは、彼が金や銀や青銅の細工を巧みに設計し、はめ込みの宝石を彫刻し、木を彫刻し、あらゆる設計的な仕事をさせるためである。また、彼の心に人を教える力を授けられた。彼とダン部族のアヒサマクの子、オホリアブトにそうされた。主は彼らをすぐ、優れた知恵で満たされた。それは彼らがあらゆる仕事と巧みな設計をなす者として、彫刻するもの、設計するもの、および青色、紫色、黄色のより糸、天布で刺繍するもの、また旗織りするものの仕事を成し遂げるためであると書かれていますけれども、彫刻ですね、すごい細部にわたってですね、これ後で見ていきますけれども、この契約の箱とかですね、机とか講談とかですね、本当に細かい細工が必要になってくるところを神様がまず名指しで任命されました。召し出されました。ベザルエルというユダ部族のですね、この人をですね、召し出して、そして神様ご自身がですね、知恵と英知と知識、そういうのを、この、をお与えになったと。31節を見ると、神の霊を満たしたというふうに書いてありますね。また35節には、主は彼らをすぐ出た知恵で、満たされたと書いてあります。知恵の霊なんですね、神様の御霊が。聖霊の賜物が、第一コリントの12章のところで、この具体的に列挙されていますけれども、そこにも、知識の言葉とか、知恵の賜物、知恵の言葉という言葉が出てきますね。知恵が神から来るものであり、そして神の霊によって与えられる賜物なわけなんです。で、この賜物はですね、よくないがしろにされます。聖霊の賜物について、教会の中で、現在の教会の中で、いろいろな議論があるんですね。まあ、よくペンテコステの教会、また福音派の教会とかと言われますけれども、どちらサイドも見過ごされているものがあります。それは何かと言ったらですね、聖霊の賜物というと、癒しとか、予言の言葉とか、奇跡とかっていう風な、著しい目に見える形での超自然的な働きに限定してしまうんです。で、それ以外のこと、今も私こうやって聖書を教えています。また具体的に教会を運営していかなければいけないわけですよね。そこにおいてはこういうプログラムをやって、ああやってこうやってこうやってああやってこうやってああやってこうやってこうこうこうこうこうこうこうこうって言って、この領域が聖霊の賜物によって運営されていかなければいけない、支配されていかなければいけないというのがすっぽり抜けてしまうんですね。それで人間の能力で人間の頭でそれをやっていこうとする、まあ、あの傾向があるわけなんです。でも神様はですね、超自然的なことを実に自然に行われる方なんです。嘘。ここで聖霊の賜物が用いられてたの?という用いられ方をします。まあ、これよく起こることなんですけれども、これ具体的な人ではありませんよ。もうよく起こることで私自身にも起こるし、いろんなこの牧師がですね、この受ける講義があります。それは何かって言ったら、私のことを考えて説教を作ったんですね。全然見覚えがないんです。仮定した話とかですね、この自分で、この、まあ、こういう一般的な話ですよね。で、そういうのをこういろいろとこう用意して、そして話すんです。 けれども聞いた本人がですね、なんだこの牧師、誰か俺のことバラしたんじゃないのって言ってですね、まさに自分が言われているっていうふうに勘違いしてしまうわけなんですね。これ聖霊が働いてらっしゃるんです。聖霊が知識の言葉をそのようにして与えていて、その時用意している時は全然そういうなんかビリビリビリっていうのが示されたとかなんでかっていうことではなくてですね、普通に準備しているのに神様がその時に賜物を与えておられて、それでその人にちょうど良いその言葉というのを与えているということがしばしば起こります。自然のところで神様超自然的な働きをする。だからここでもこのいわゆる職人で能力があるということではなくて、御霊に満たされなければいけない。あとよく間違えられるのはこの賛美ですよね。賛美、よくこの歌を歌う人からですね、この賛美するその奉仕に預かっている人からよく聞くのは、大体この歌を歌ったり歌唱している人っていうのはですね、自分に賛美が行くようにこうパフォーマンスしていかなければいけなくなるんですね。結果的にこの結局自分に注目が集められるようになっていかなきゃいけない。でそれはもう聖書のこの神様への奉仕と真っ向から対立するわけですよね。本当に能力があるんじゃなくて、ミュージシャンではなくて、人々を礼拝へと導くしもべでなければいけないわけなんですよね。だから単なる能力じゃない、神様の霊に満たされていかなければならないわけなんです。それで36章に入っていきます。ベザルエルとオホリアブ及び聖女の奉仕のすべての仕事をすることのできる知恵と英知を主に与えられた。心に知恵のある者は皆、主が命じられたすべてのことを成し遂げなければならない。モーセはベザルエルとオホリアブ及び主が知恵を授けられた心に知恵のある者すべて、すなわち感動して進み出てその仕事をしたいと思う者すべてを呼び寄せた。この知恵のある人たち、この一緒にこの再興していく作業に預かっていく人たちも、この無理やりではなくて、この喜んでですね、このやっていこうとしたわけですね。そして彼らは聖女の奉仕の仕事をするためにイスラエル人が持ってきたすべての奉納物をモーセから受け取った。しかしイスラエル人はなおも朝ごとに進んで捧げる捧げ物を彼のところに持ってきた。そこで聖女のすべての仕事をしていた知恵のある者は皆、それぞれ自分たちがしていた仕事から離れてやってきて、モーセに告げていった。民は行くたびも持ってきています。主がせよと命じられた仕事のために有り余る奉仕です。それでモーセは命じて、宿営中に触れさせていった。男も女ももはや聖女の奉納物のための仕事をしないように、こうして民は持ってくることをやめた。手持ちの材料はすべての仕事をするのに十分であり、あり余るほどであった。教会の中で献金が足りませんっていう話ってよく聞きませんか？ないですか？ないですか？素晴らしいですね。それは素晴らしい証です。それはないですね。私はよく、なんか今財政、この財務がですね、この教会の財務がこれだけ苦しいとか、あと、なんかその、ここのですね、このクリスチャンのグループがですね、これだけ足りないのでどうか献金をお願いしますとか、目標額はこれだけですとかですね、よーく聞きますが、もう献金しないでください、多すぎますっていうのはですね、あんまり聞かないですね。ありますか？ありますか？素晴らしい。本当、そしたらもうまさにここで書かれていることです。感動して喜んでですね、神様に捧げていくわけなんですね。捧げていくっていうのは人に捧げるんじゃないんですよね。教会に捧げるんじゃないんですよ。神様に捧げるんですよね。関係ないですよね。喜んでもう惜しみなく、なんか教会で私がね、この後で牧師先生にこう自分の言うことを聞いてもらうようにっていう、こう紐付きじゃなくてですね、じゃなくても惜しみなくですね、捧げていく。でその中で神様がこのようにして潤いを与えてくださるということですね。そして8節から具体的な、この幕屋の中の、このものをですね、この作成していくところが書かれていますので、図を見ながら、この聞いていてください。36節、6章の8節を読みます。仕事に携わっている者のうち、心に知恵のある者は皆、幕屋を10枚の幕で作った。 よりとで織った天布、青色、紫色、黄色のよりとで作り、巧みな細工でケルビムを織り出した。幕屋と言われてますから、幕でできているわけですね。で、幕をご覧ください。ちょっとこう、幕ですね。で、この、そこに幕って書いてあるところを見てくださいね。はい。幕って書いてあるところですね。そこに出ているのが、ここで書かれていることですね。この細長いですね、長方形状の幕を、この作りって、その幕をですね、この折り合わせてって10枚のこの幕がですね、あって、それでできています。ですね。わかりますか？こういう風になってるわけですよね。そしてここを結んで、糸で、紡いでって、そして一つの布にしているわけですね。で使われているのが、この天布、青色、紫色、黄色のより糸だと。でケルビムっていうのは覚えてますか？天使ですね。神様の御座のところにいる、御使いです。以前も話しましたけれども、色に一つ一つに意味があります。青色は天を表しています。神がおられるところですね。紫色は王位を表しています。王であることを表しています。そして黄色は、黄色っていう言葉出てきます。よく聖書に出てきます。覚えておいてください。赤黒い色です。血が出てきちゃって固まった時の色ですね。赤黒い色です。そしてもちろん天布ですから白ですね。すべてがイエス様のことを表しているということも以前話しました。この天布は、清い、その罪なき姿であり、青は天から来られた方であり、紫は王なるユダヤ人の王として十字架につけられましたね。そして、ヘロデからも、ヘロデでしたっけか、ローマ兵士でしたっけ、この紫の衣を着せられました。そして黄色、これはもちろんイエス様が流された血ですね。それぞれが意味があるわけですね。そして、ここでの特徴的なことはですね、よーく見てください。その幕、その図ですね。見るとですね、この左側と右側に実は、この一つの布になってるんじゃなくて、留め金によってですね、つなげられているだけのところがありますね。わかりますか？難しいですね。これも意味がありますね。どうしてかって言ったら、その留め金のところで切り離されているのは、死聖所と聖所が分かれているところだからなんです。聖所には祭司が日ごとに毎日ですね、そこに入って神様へ礼拝を捧げます。奉仕をします。けれども、死聖所は年に一度大祭司だけしか入ることができないところなんですね。そこに神様がおられて、神様は私はそこから語ると言われました。神がおられるところ、聖なるところと、そして祭司たちが奉仕をしている聖所とは、いくら聖所といえども、その清さが全然違うわけなんです。神様は清い方だって覚えておいてくださいね。聖書の中で神様を見てしまったと言ってですね、死にそうになっている人がたくさん出てきます。この前も学びました。モーセがですね、あなたの栄光を見させてくださいって言ったら、私の栄光は見ることはできないけど、その後ろ姿を見ることができるというふうに言ったわけですよね。神様おっしゃったわけなんですね。神がおられるところと、その死聖所とその聖所が分かれているわけなんです。そして、次20節に飛んでください。さらに幕屋のためにアカシア材でまっすぐに立てる板を作ったと書いてあります。幕があって板ですね。その何ですか、壁になるところ、聖所の壁になるところがこれ板です。わかりますか？でこれ壁なんですけども、板をですね立てるために台座があって、下に銀の台座なんですが、そしてそれを立てます。でそれを並べます。そして横木をこう入れます。そうすると一つの壁になるんですね。でなんでこんな風になってるかって言ったら、幕屋は移動式です。ポータブルなんですね。 アラノの旅をしていますから、イスラエルの民は、これを取り外して、運んでって、また違うところで幕屋を建て直さなければいけないんです。そのためにですね、神様は、もう一つのこれ定住するものではなくて、移動式のように、この板によってですね、やったわけです。そして黄色で、この覆われているわけですね。アカシア材というこの、あの木なんですけれども、金箔が貼られているわけです。理由は、神様の栄光が現れているからなんです。外から見るとですね、このもう、一つの、この紙のところにありますけど、ジュゴンの川といって、どす黒い川が一番外に見えます。あんまり見た目の良いものではありません。けれども、そのジュゴンの川をですね、引っぺ返すと、この赤い、この、お羊だと思いますけれども、赤く染めたものがあって、で、それを引っぺ返すと、ヤギの毛のがあるわけですね。で、それを引っぺ返すと、先ほど説明した幕があるわけなんです。でそして、それを引っぺ返すと、その金色に輝いているわけなんですね。で、これがですね、イエス様の姿であるわけなんです。私たちがクリスチャンになる前にイエス様についてすごい見とれるものがあったでしょうか？イエス・キリスト？ね、本当は認めるも、認め、あの、見とれるものがあったらですね、あの、みんなキャキャキャキャ言ってですね、このファンのようにですね、ヨン様みたいな感じでこうバーッと群がってくるわけですよ。あと誰がいいかなわかんないですけども。ね、群がるわけなんです。群がらないですね。なんでかというと、イザヤ書には、見とれるような姿はないって書いてあります。53章ですね。イザヤ書のイエス様の予言について書いてありますけども、普通の人だったんです。今、恵比寿駅を歩いてたらですね、普通なんですね。わからないんです。そういう方だったんです。しかし、その方の言葉にですね、触れられて、またその方の技に触れて、神様によって選ばれた人たちがその真理に近づく、真理のところに来るようになります。そしてイエス・キリストを信じたら、その働きを信じたら、なんとそれは栄光に輝いているのか。信仰の目によって私たちはイエス様の素晴らしさというのをますますますます分かってくることができるわけなんですね。栄光に輝き、そして天国ですね。天国の幻を私たちは、御言葉を通してですね、信仰によって、しっかりと見ていくことができる。その金に輝いた神様の姿をですね、私たちは見ていくことができるわけなんです。そして、飛びます。35節。ついで、青色、紫色、灰色のより糸、より糸で織った天布で垂れ幕を作った。これに巧みな細工でケルビムを織り出したとあります。幕でも垂れ幕って書いてあります。で、この垂れ幕は、聖女と至聖女を仕切るところの垂れ幕です。わかりますか？垂れ幕って書いてあるところを見てくださいね。で、聖女も見てください。至聖女と聖女ですね。その間を仕切っているところ、柱があるんですけど、そこに垂れ幕もあります。仕切っているんです。で、ケルビムが折られていて、そして先ほどのこの幕と同じような形で、同じより糸、同じ色のですね、より糸で折られています。で、この中にですね、私たちが普通に入っていったとしたら、一発で死にます。大祭司でさえも、年に一度の大祭司、次回学びますけれども、大祭司の、この青服のですね、この、この、なんですか、あの、下のところには鈴がついてるんですね。その理由は覚えてますか？あとローブもつけるって話もあるんですね、大祭司に。たった一人で大祭司は年に一度贖いの日、ヨムキプールってですね、秋ですね、大体10月ぐらいですか、の時にですね、中に入ってって奉仕をし、イスラエルの罪のためにですね、その罪を許していただくために、清めていただくために祈って捧げ物をするんです。地の捧げ物をします。その時に少しでも、やり方を間違ったら、
ボン
死んじゃうんです。でも誰も入っていくことができません。そして周りにいる人たちが鈴の音をですね、あれ聞こえないぞと思ったら、そのロープを持って死体を引きずり出すわけですね。自分たちが入ったら自分たちも死んじゃいますから、引きずり出すわけです。それだけ清いところなんですね。そしてこの幕屋のと同じこのモデルでですね、大きさは違うんですけども、ソロモンが神殿を作りました、エルサレムにですね。そしてその神殿が破壊されてまた再建されるわけですけども、ヘロデ王がですね作ったところの第三神殿とよく言われるところの神殿があります。イエス様が十字架につけられた時に、上から下へとその垂れ幕がバーンと裂けたんですね。で、その垂れ幕というのはこんくらい厚かったと言われています。すごいですね。で、上から下へっていうのがすごくミソなんです。神ご自身が人と神を隔てている仕切りを取り除いてくださったんです。キリストイエスの十字架の働きによって、この働きをとっても大事ですね。私たち罪を犯してしまいます、クリスチャンになってもですね。まあ、クリスチャンになる前もですね、いやークリスチャンになるなんてちょっと難しいな、よーく聞く話ですよね。いやークリスチャンになるのは、なってからこうなってああなってこうなってこうなってああなってこうなってこうなるからああなって、いやだからクリスチャンになるのもちょっと考えなきゃいけないなとかですね、あります。そしてクリスチャンになってからもう罪を犯しちゃいます。いやー私は本当にまた罪を犯してしまった、もう神様に仕えていく、神様を信じていくに値しないものであるとなってきます。でもその神と人との仕切りは全部取り除かれてるんですね。私たちが義と認められる、正しいものと認められるのは、私たちの行いではなくて、キリストの行いなんです。キリストの正しい行い、十字架における正しい行いによって、そのまま通過で、この神様に近づくことができるわけなんですね。これがこの仕切りの垂れ幕だから、イエス様がですねどれだけ素晴らしいことを行ってくださったかということをですね、ここで理解できるかと思います。そして飛びます。37章に行きましょう。37章の一節、ベツァルエルはアカシア材で一つの箱を作った。長さは2キュビット半、幅は1キュビット半、高さは1キュビット半、その内側と外側を純金でかぶせ、その周りに金の飾り縁を作ったと書かれていますけれども、ベツァルエルですね、神様が名指しで召し出した、この人物が、先ほどはですね、このいろいろ幕屋とか作ってるときは、心に知恵のあるものが全てが行っていったわけですけれども、この、契約の箱とかですね、その聖書の中にあるいわゆる祭具と呼ばれている用具ですね、安置されていく用具についてはいろいろと細かい作業が必要であって、神の霊に満たされたこのベツァルエルがですね、これを行っていくわけです。で、まず初めに出てくるのがこの契約の箱です。ご覧ください、契約の箱。この契約の箱ですね、その図はですね、実は贖いの蓋というのが上に乗っかってます。天使がですね、翼をですねつけてますね。それはですね、贖いの蓋の方です。で、後でまた説明しますけれども、それを取っちゃいます。その、取った部分がこの契約の箱と呼ばれるものですね。純金で被せられて、で、この中は石の板2枚があります。何の石の板ですか？十戒です。十戒の石の板が、その中に入っています。で、この蓋を取って覗いてしまったらどういうことになるんでしたっけ？死んでしまいます。四式のところで、ペリシジのところに契約の箱が行ったときに、その牛車に乗せて、 ペリシ人がですね、イスラエルの人たちの町のところに、この、あの、持ってった。そしてイスラエルたちがですね、その契約の子が近づいて、あの、やってきてですね、とっても喜んだんですね。中を見ちゃった。そしたら、ものすごい人数の人が死んでしまったということが、あの、四式じゃない、ごめんなさい。第一サムエル記に書いてあります。神様は、本質は言葉なんです。私たち人間がそうですね、人格を形成しているのは言葉ですね。非常に大事ですね。言葉というのはとっても大事です。神様がいろいろな被造物を作られて、最後に動物を作られました、6日目に。でも、まだご自分に似せたものを作っておられなかった。で、ご自分に似せたっていうのは一体何なのか、いろいろと考えられますけれども、その一つが言葉なんですね。主は光あれと言われた。それで光があった。ですね。主は、この海があるようにと言われたら光があって、それで海というふうに名付けた。ってありますよね。名付けること、その創作すること、そして言葉を使っていくこと。という似た存在、被造物を作ると言ったのが神様なんですね。だから私たちが神様と交わりを持つというのは言葉による交わりなんです。人格と人格の関係なんです。イメージとか、あと感覚とかですね、そういうものではなくて、神様に言葉によって語りかけてもらって、そして自分も言葉によって語っていく、ということができるようになっているんですね。だから御言葉を私たちが心に蓄えていくということは本当に大事なんですね。私たちが本当にはっきりと確信を持ってですね、本当にこれが今の自分の導きだって、自分がここを歩んでいく道だっていうのを分かるっていうのは何でしょうか。神様から語りかけを受けることですよね。はっきりと言葉によって。特に聖書の言葉によって、聖霊様が与えてくださるところのその時に応じた言葉によって、私たちは、あ、そうなんだ、ここに行くべきなんだ、あそこに行くべきなんだっていうことが分かってくるわけなんです。で、これを見失っちゃうと、あ、例えばですね、こういう話を聞くんですね。なんかこれは違う牧師の人の話なんですけども、こういう例え話っていうか実際に起こった話みたいなんですけども、牧師先生、私あの人とあそこで出会ったんですけれども、これは神様が結婚しろとおっしゃってるんでしょうかとかですね、そういうですね、ことを相談を受けて、なんか目が丸くなっちゃったとか、目が点になったっていう話をですね、聞いたことあるんですけれども、聖書に何て書いてありますか、結婚について。人が父と母から離れて、そして女と結びつくんですよね。一心同体になる。これが結婚の定義で、ちょっと他に何書いてありますか？キリストが教会を愛されたように、夫は妻を自分の体のように愛しなさい。で、妻は夫に従いなさい。これだけなんです。すっごく明白ですよね。めっちゃ明白ですよね。性格診断テストですね。こういうこと。なんだかなんだか、ビジョンがなんだか、聖書にどこに書いてあるでしょうか。書いてないんです。こういうふうに神様が御言葉によって私たちに一つ一つ教えてくださって、そしてはっきりとですね、その人格的な交わりを神様との言葉の関わりによって行っていくことができるわけなんですね。神の本質が言葉、この戒めですね。ここでは10回ですけれども、戒めなんだということですね。そして、次に行きますね。10節に飛んでください。彼はアカシア材で一つの机を作った。長さは2キュビト、幅は1キュビト、高さは1キュビト半。ですね。聖女の中に、今祭司になったっていうふうに考えてください。聖女から入ります。東側から入ります。ここは幕があります。ペロッとめくって、中に入るとですね、右側に、机が安置されています。 そこの上には12個のパンがあります。で、皆さんパンというとですね、いわゆるベーカリーにあるパンを思い出してしまうんですけれども、種なしパンです。イースト菌のないパンです。もっと平たく言うとですね、あのクラッカーみたいなものです。潰れていますですね。まあ、アメリカに行くとスーパーマーケットでマッツァっていうのが売ってますから、まあ、大体想像できるんですけれども、まあ、そういうものですね。それ、12枚あるわけですね。で、そしてこれイスラエル部族、12部族を表しているわけですけれども、このパンについてですね、この聖書の中では、このいろいろたくさん書いてます。後でレビキも、ずっと後でレビキ学んでいくときにもですね、彼らがですね、このパンを食べるということが礼拝行為になってたんです。なるんですね。最も聖なるものであるというふうに書いてあります。なんか聞き覚えないですか？パンを食べる行為が礼拝行為だっていうので。私たちもやってますね。教会の中で。これを取って食べる。これは裂かれた私のパンです。で、イエスも何て言われました？私は命のパンです。私から取って食べるものは決して飢えることはありませんよ。って言われました。食べるというのは意外に礼拝、意外じゃなくて礼拝行為なんですね。この、一体となっていく行為なんです。神様と分かち合って、同じものを分かち合って一体となっていく行為ですね。で、それが、右側にあります。そして、次、飛んでいきますね。17節。また彼は純金で燭台を作った。その燭台は土で打って作り、その台座と支柱と額と縁と花弁とで、一個の燭台とした、と書いてあります。燭台です。灯火台です。これは、左側にあります。真っ暗入った。そして、皆さん見たことあります？この、こうなって、こうなって、ポン、チョン。ですね、ミノラーと言いますけども、7つの絵が出てるんですね。1つのところから支柱からこう、こうって出てて、合計で、こっちこうか、1、2、3、4、5、6、7、7つのですね、この枝が出て、そしてここのところに、この油を注ぐですね、この皿があってですね、そして、この火が、灯火がですね、このいつも、あるようにですね、この祭司がですね、いつもこうチェックして、調べてて、いつも絶えず、なくならないようにしておく、この光ですね、灯して。で、これがあることによってですね、真っ暗な聖女がですね、それによって灯されて、そして金箔が見えるわけですよね、金色で。そして、正面がですね、ケルビムの、このに折られたですね、垂れ幕があってですね、非常に綺麗なわけなんですよね。光がなければ暗いわけなんです。でも光があることによって、これが大丈夫の、この見ることができるわけですね。聖書の中に光という言葉たくさん出てきます。ね、光をあれというところから光があったわけですけれども、そしてイスラエルに対してあなたは世界の光であると神様が言われました。そしてキリストの弟子に対してイエス様は、あなた方は世界の光です。またパウロは言いました。あなた方は光の子供だから、その子供らしく、あなたは光の中にいるんだから、その子供らしく歩みなさい。光の子として歩みなさいと言いました。光は清さを表しています。また理解を表しています。その中に生きていくわけなんですね。そして次に、25節に飛びます。彼はアカシア材で甲の段を作った。長さは1キュビット、幅は1キュビットの四角形で、高さは2キュビット。これの一部として、角をつけたとあります。はい。また、幕を中に入って、聖女の中に入ったら、正面に、垂れ幕に接して、甲段があるんです。光沢段です。で、非常に高価な、その甲ですね。この材料を作ってですね、こうやるわけですけども、これの煙がですね、甲の煙が、この死聖所の中に入っていくようにしています。それによって何が行われているかって言ったら、祈りなんですね、これ表してるのは。祈りが届けられるっていうことなんです。イエス様のお名前によって私たちは祈る。その祈りが、この届けられるわけなんですね。この黙示録のところにですね、生徒たち、この甲の煙があってですね、それは生徒たちの祈りであると。そして、生徒たちが十分に祈ったからですね、もう本当に神様が、この神のご自分の国をですね、地上に建てるためにですね、その前に観難を、この神様のこの災いをですね、地上に下すということが黙示録に書いてあります。ですね。 私たちがよく祈る祈りがありますね。主の祈りがあります。なんて祈ってますか。天にいます我らの父を願うかは身のあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえですね。神様の国がですね、地上になる、地上に実現していくということが、この祈りとして捧げられていますけれども、まあ、そういう、そのことがですね、黙示録のところに書いてあります。そして、ですね、29節、最後のところですね、37章の最後のところに、聖なる注ぎの油と純粋な香りの高い香を作ったと。油と香ですね。まあ、先ほどのこの香っていうのは香壇の香がありますけども、あと油、香油です。油もですね、調合して特別な調合法で、そしてそれで、この祭司たちに後で注ぎます。すごいですね。ちょこっとこうつけるんじゃないですよ。なんかね、この髭からこうね、なんか油が滴るっていうふうに詩編に書いてありますけれども、かなりつけますね。で、以前学びましたけれども、その油はですね、もうこの細部とかも全部ですね、この幕屋のところにあらゆるところにそれを注いでいきます。油注ぎって聞いたことありません？祈りの中で、どうぞ、牧師先生に油注いでください。ここから来てるんです。何をもって油注ぎなのか。これは聖書の中には、あなた方のうちには注がれた油があるので、誰からも教えてもらう必要がありません。真理があなた方のうちに留まっているからですと書いてあります。また、ゼカリア書のところにですね、この油について、先ほどのですね、この食材のところにあるこの油についてのですね、この幻をですね、ゼカリアが見たところがあります。そのことについて、御使いがこう言いました。権勢によらず能力によらず私の霊によってと万軍の主は仰せられるって書いてある。聖霊を表してるんですね。聖霊の働きによってその地上でこの聖なる働きをですね、この行っていくことができるために絶対に必要なのがこの油注ぎなんです。だから祈ってください。どうか祈ってください。私たちがクリスチャン生活を歩んでいくときにですね、何をするにも祈ってください。聖書を読む前にですね、理解できるように油を注いでくださるように、この御言葉に油を注いでくださるように祈ってください。そして何か、この奉仕をするときでも何でも、毎日の仕事をするときでも何でも祈ってください。油が注がれるように祈ってください。それにおいて、地上において聖なるものとしてですね、聖徒として、私たちは歩んでいくことができるわけなんですね。そして今度は38章に入ります。ついで彼はアカシア材で全焼の生贄のための祭壇を作った。長さ5キュビト、幅5キュビトの四角形で高さは3キュビト。ここから外庭における、この用具が書かれているわけですね。今までは聖女の中でした。聖女のことわかりますか。幕がかかっているところですね。でもその外側にもこの、仕切られているのがあって、これ、あるわけですね、この外側。庭がありますね。で、門から入ったところの一番初めに見えるのが、この、聖堂でできた、聖堂の祭壇なわけなんです。祭壇。ですね。そして、他にもう一つ絵がありますね、祭壇の絵が。これ、一言で言っちゃいますと、何でした？バーベキューなんです。バーベキューするところです。って考えてください。イスラエルの人が唯一神様を礼拝するときに、まあ、接触できるというか見ることができるのがこの祭壇です。で、彼らは自分の動物を、この持ってきます。そして手を置いて、頭に手を置いて祈ります。そして、また祭司がそれをやります。そして、ほふってですね。で、そこから出てきたほとばしった血をですね、祭司が溜めて、そして祭司、その血を振りかけてですね、祭壇に。そして、ある時は、それを全部、解体した後に、ある時は全部を乗っけてですね、全焼の生贄とし、ある時には、ある部分だけを残してですね、違う、それは幕屋の外でですね、焼く、それは罪のための生贄、これはレビ記に書いてありますけれども、そのようなことを行っていきます。で、これ何を表しているか。先ほどから金属がたくさん出てきましたね。金色がありました。 で、台座がですね、この、板の台座がこれ銀色だったんですね。で、ここでは青銅です。金、銀、青銅。金はもう説明しましたね。神様の栄光を表しているというのを説明しました。銀は、贖いを表しています。先ほどですね、ちょっと質問が、レビ記のことを話すときにですね、質問というか、ちょっと説明させていただいたんですけれども、旧約聖書、特にモーセ五書はですね、子供の絵本と同じように、目に見える形で神様の真理が現れている書物なんですね。いいですか？板があって、その台座が銀だったんです。神様は清い神です。天におられる方です。その神が人間に関わるとき、地上のものに関わるときに必ず起こってくることは、神は聖なる方で、そして地上は汚れていますよね。罪あるものとなっています。だから必ず起こってくるのは、摩擦が起こって必ずその地上というのは裁きが起こってきます。そうですよね。贖いが必要なんです。その贖いがその地上に触れるところで直接神様が触れることはできないんですね。贖いが伴っているんです。だから必ず私たち聖書の中には生贄というのが存在して贖い金があってですね。で、イエス様が贖い金をご自分の命を持って代価を支払われているわけですよね。必ず贖いがあります。で、面白いのはですね、この、聖女の入り口の幕のところに柱があるんですけれども、その柱のところの台座は青銅になっています。他のところは銀色なんですけれども、銀なんですけども、そこだけが青銅なんです。なんでかわかりますか？なんでかわかるかっていうのをまだ聞かない方がいいですね。青銅というのは神様の裁きを表しています。民数記で、青銅の蛇が出てきますね。旗竿につけられた。あれは蛇が裁かれた。悪魔が裁かれた、あるいは罪が裁かれたことを意味しているわけですね。その聖堂が外と接触するところに置かれているわけなんです。だから聖書の中では金と銀が使われていますけれども、これから見ていくところ、外側では銀、聖堂が主に使われていくんですね。なぜかって言ったら、外側と接触する部分であって神の裁きを表しているわけなんです。で、祭壇は聖堂で作られていて、ここで意味するのは神様の裁きなわけなんです。バーベキューがちょっと今想像してください。ブワーって火で燃えてますね。バーベキューでなんかいい香りが出てきますね。これ何を表しているかと言ったら地獄ですよ。地獄の火ですね。神の裁きです。自分のためにこの動物が生贄として、犠牲の生贄として、裁かれているんだということを表していて、もちろんこれはイエス様が十字架の上で、裁かれた、エロいエロい生サバクタに、神よ神よなぜ私をお見捨てになったのですかというふうにイエス様が言われたその裁きを表しているわけですね。では次いきます。8節です。また彼は聖堂で旋盤を、また聖堂でその台を作った、会見の天幕の入り口で勤めをした女たちの鏡でそれを作った。ですね、祭壇と聖女の間にあります。この旋盤というのが手足を洗うんですね。このなんですか、バーベキューした後ですから、あと血もいろいろあってですね、汚いわけです。それ手足を洗うわけです。もちろんこれは衛生的な意味もありますけども、最も大事なのは儀式的な意味ですね。この神様の前で洗われるということです。で、面白いのはですね、これ初めて出てくるんですけど、会見の天幕の入り口で勤めしていた女たちの鏡でそれ作ったって書いてあるんです。昔の鏡はガラスではありません。聖堂を思いっきりこう綺麗に磨いたのが鏡だったんです。女性がこれを捧げました。ペテロの第一の手紙に女性の美しさについて書いてありますけれども、外見の飾り物による美しさよりも内側の美しさで 自分を飾りなさいということがペテロが言っていますよね。神様へのこの洗い清めが彼女たちのその身だしなみのためのですね、鏡よりも優先したわけなんですね。面白いです。そして、9節以降には庭の掛け幕の説明があってですね、まあ、先ほど話したようにそこで出てくる釘とかはみんな青銅で作られています。で、こうして、幕屋の用具はですね、このベツァルエルが設計しましたね。で、この21節かな、21節以降ですね、読んでみたいと思いますね。幕屋すなわち証の幕屋の記録は次の通りである。これはモーセの命令によって調べたもののもの、最初アロンの子イタマルの下でのレビ人の奉仕である。ユダ部族のフルの子であるウリの子ベツァルエルは、主がモーセに命じられたことをことごとく行った。彼と共にダン部族のアヒサマクの子オホリアブがいた。彼は彫刻をし、設計するもの、また青色、紫色、黄色のより糸や、雨の布で使用するものであった。まとめが書いてあります。次にですね、まあ、棚卸しっていうか、どれだけのものが集められたかということが書かれています。仕事すなわち、聖女のあらゆる仕事のために用いられたすべての金は奉献物の金であるが、聖女のシェケルで29タラント730シケルであった。どのくらいか。1トンの金です。これが自主的な奉納によって、奉献物によって集められたわけですね。で次、回収のうちの登録されたものの銀は、聖女のシェケルで100タラント1775シェケルであった。これは一人当たり1ベカ、すなわち聖女のシェケルの半シェケルであって、すべて20歳以上で登録されたものが603,550人であったからである。これはあの青年男子がですね、半シェケルずつ収めるように命令されていましたから、まあ、それで 3.5 トンですね、これは。3.5 トンの金が集められました。で、聖女の台座と垂れ幕の台座と鋳造するために用いられた金は100タラントであった。すなわち、1台の台座に、1タラント、100の台座に100タラントであった。また、1775シェケルは、で、彼は柱の鍵を作り、柱の頭をかぶせ、柱に帯輪を巻きつけた。奉献物の精度は770タラント2400シェケルであった。これ 2.5 トンです。ものすごい量ですね。ものすごい量なんですけれども、少しずつですね、貴金属を、このイスラエルの家族たちが捧げていったものですね。捧げ物は少量に見えますけれども、主が人々の心を動かされて、感動して、捧げた人たちの量が、これだけの量になったわけなんです。で、これとっても大事です。あらゆる、って言って過言ではありません。あらゆる宣教団体、ミニストリー、神様に祝福されているところの宣教団体とかミニストリーとかありますけれども、そのミニストリーが成り立っているのは、誰か大金持ちの人が支えているからではなくて、普通の人が少額であるけれども捧げている。その蓄積によって初めて、そのミニストリーが進んでいっているわけなんです。本当にこれ原則っていうか、本当に見てったらですね、あらゆるミニストリーがそのようになっています。だからこんだけ少ないんだから私は、ああ別ではないんですね。本当に心で決めて捧げて喜んで捧げたもの、これがですね、神様が祝福してくださるんです。そして、自分たちの思いをはるかに超えたところの、素晴らしい働き、神様の働きがそれを通して行われていきます。で、最後にこれを用いて彼は会計の天幕の入り口、台座、聖堂の祭壇とそれにつく聖堂の格子、および祭壇のすべての用具を作った。また、庭の周りの台座、庭の門の台座、および幕屋のすべての釘と庭の周りのすべての釘を作ったとありまして、今日はここで終わりにしたいと思いますが、次回は祭司の装束にが書かれています。ちょっとですね、ここでのまとめとして、読みたい箇所がありますので、ピリピ人への手紙2章を開いてください。ピリピ人への手紙の2章。まずですね、ごめんなさい。1章のですね、有名な箇所、6節を読みます。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成してくださることを私は固く信じているのです。この御言葉、 もう2回以上聞いたこと、初めて聞くんじゃなくて、もう聞いたことある人、つったらまあ全員多分手を挙げられると思うんですね。有名な言葉ですね。その人のうちで、良い働きを始められた方が感染してくださると。とても励みになる言葉ですね。けれども、これが具体的にどのように行われるのか、神様の働きがどのように完成されるのかについて、2章の12節に書いてあります。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今は、なおさら恐れおののいて自分の救いを達成してください。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい。わかりますか？神様が私たちのうちで良い働きを始めてくださるわけなんですが、具体的にどうなるかと言ったら、私たちに志を与えてくださって、その志を全うしようとする私たちの働きによって、それが完成していくということなんです。ちょうど私たちが今見たイスラエルの人たちが、モーセが神様から与えられたその、この命令をですね、聞いて喜んでそれを行っていったことによって、実際に幕屋が立て上げられていくということになっていくわけなんですね。これをですね、このプロセスを忘れないでください。ただぼた式じゃないんです、信仰は。いつか神様やってくださるな、いつまでたってもなんか示されないな、示されないな、示されないな、何にもやってないから神様は次を示しようがないんですね。志を神様が与えてくださるんです。そして信仰によるビジョンというのが与えられます。その時にはですね、必ず前に進んでください。これだと思ったら前に進むんです。そしたら次に神様を見せてくださいます。そしてこれが神様から言われたことだという確信とか、その、導きというのが与えられてですね、そしてそれをせっせと行ってください。喜んで感動しているところで、そしたら必ずですね、振り返ったらですね、本当に神様のミニストリーだと言われるものが出来上がってるんです。あ、これも自分じゃない、神様のものだと。自分がやってるようで、実はもう神様が全部やってくださったと振り返ることができるようなミニストリー、あるいは奉仕、働きというのを私たちは見ることができるわけなんですね。だからここで書かれている、御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるんだということであります。長くなりました、すみません。お祈りしますね。愛する天のお父様、ありがとうございました、本当に感謝いたします。イスラエルの人たちの喜んで捧げる姿を見ましたけれども、どうぞ主よ、私たちもあなたから与えられたところの志を見分けることができて、それに向かって一心に進んでいくことができ、また喜んでそれを行っていくことができますように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。